迫田大地と
木村遥の
ひいきびいき。皆さんメリークリスマス。
皆さんメリークリスマス。
迫田大地です。
木村遥です。
ポッドキャストひいきびいきの、まあ、これ以上何もないです。ポッドキャストひいきびいきの、203回です。
はい、この番組は迫田大地と木村遥の2人がひいきにしているものについて楽しく語らう番組です。
はい、クリスマスはどうお過ごしですか、遥さん。
私クリスマスイブは、うん、つまりこの配信の日ですけど、
そうですね、
は母とお買い物に出かける約束をしてまして、
うん、
もともとあんまり私クリスマスはそんなにはしゃがない。
ああ割とどうでもいい、
うん、ケーキ食べれたら嬉しいぐらいの感じだったんだけど、
まあね、
うん、子供の頃とかに20歳前ぐらいまでは毎年、うん、こうクリスマスの頃になると母と新宿に出かけて。
あ、新宿限定ですか。
そうだね、
通例としては新宿。
通例としては新宿でした。
ああ、
うん、に出かけて、ちょっとお茶したり、
うん、
お買い物したり、まあ、それをクリスマスプレゼントだよって言って買ってもらったりとかするのが、うん、
はいはい、
まあ、だからちょっと贅沢をしてよかったのかな。
なるほど。
贅沢なプレゼントを、はい、ねだってよかったみたいな、過ごし方をしてたんですけど。
混んでるでしょうね。
そうそう、混んでるんだよね、うん、でもまあそれもこう歳末の、
まあね、雰囲気込みで、
雰囲気込みで、
うんうんうん、
まあ、混んでるだろうけど行こうみたいな。
で
今年それを復活させてみようと。
しばらくやってな
かった。しばらくやってなかったんだけれども、やってみようと思いまして。
なるほどね。
はは。したら母もなんかすごく喜んでくれてて、
よかった、ね、
どうする24日みたいな。
やっぱ新宿なんですか。
新宿です。
あ、そうですか、
うん、
まあね、バスタとかできてね。
バスタもね、
ちょっと変わったですからね。
そう、南口もすごいピカピカになってて
ね。
うん、どうですか大地くんは。
うちはですね、まあ、親族でクリスマス祝うのはもうほんとずっとやってて、
お、
途切れてないんですよね。
いつからだ。いいね、
俺がもうだから小1小2ぐらいから途切れてない、
うんうん、
で今年はだから そのちょっと後に、まあ、いとこ生まれてとかっていう風なのを経て、
うん、
っていうのを後ろを振り返ったりしながら考えてみるとですよ、
はい、
今年はそのいとこが出産して子供を連れてきたので、またメンバーが増えて、
メンバー増えた。ああ
、まあ、それで旦那さんもね、
うん、
当然参加し、
ね、
でもう一人のいとこが男の子なんですけど、
うんうん、
今度はその奥さんが今子供生まれそうってことで、その二人は欠席だったり、
うーん、
ちょっとまあだから来年すごい賑やかになる感じだよね。
そうだね、
うん、でまあなので今年はまあそこそこっていう感じで、まあ、それは、クリスマスの日じゃない日のことが多いんですよ、
うんうん、
ちょ皆さんの都合を合わせる予定上ね、
うんうん、
でうちの話をすると、まあ、イブは別に何もやんないですね、
うんうんうん、
あ、どっちだ、イブに、あ、なんかね、そう、今年は妻が結構時間余裕あるってことで、
うん、
クリスマス料理を作るなんつって張り切っているんだけど。
素敵。
そうそうそう。でそもそもうちは25日が、
うん、
結婚記念日なので、
お、
まあ、その近辺のお祝い感はあるね、
うんうんうんうん、
で今回はうちでご飯食べるっていう感じかな。なんかね、丸鶏焼いてくれんの。
七面鳥ではないけど、
七面鳥じゃないでしょ。七面鳥はだってほら感謝祭じゃないか。
ちょっと違うんだ。
わかんない、
ごめんね。
クリスマスも七面鳥だっけ、よくわかんないけど、まあチキンですね。
チキンね、
はい、うちの場合は。
じゃあすごいクリスマスっぽいメニューをちゃんと用意してくれてるんだね。
そうだ、毎年じゃないけど今年はやってくれるみたい。
素敵じゃん。
で俺はなんかお酒買ってきたりですね、
うん、
いいパンを買ってきたりとか
ですね、いいパンを買ったり、
まあ、そういうところで、あとまあ掃除をしたりとかですね、
うんうん、お掃除ね、
掃除ね、
うん、
さあ綺麗につながったところで
最近やらしいよね、そういうやり方最近本当に。
そんなことない、
最近やらしいな。
狙ったわけじゃない、たまたま、
はい、
はい、本当に本当にたまたまです。今日の場 狙う時もあるけどね。はい、
うん、
はい、今日のテーマは何ですか？
ひいき大掃除。
はい。
2016です。
ですね。これもね、定例ですよね。
定例ですね。うん、毎年やらせてもらってますね。
はい、なので、まあ、お決まりなんで一応これ読んでいただいていいですか？
はい。
はい、
大掃除とは一般には年末に徹底的に行う掃除のこと。
これですよ、
ね。1年分の汚れを除去し、新たな年に年神を迎える準備をし、1年を新たな心持ちで始められるようにする意味がある。また学校行事で学期末などに一斉に行う掃除も大掃除と呼ばれる。
あったね。
うん。
学校でお掃除とかもね。
あった。しんどかったな。
うん、ねえ、机全部さ外に出したりしてさ。
そうそうそう。窓もね拭いたりとか
して、ね。徹底的ですよね。まあうちのポッドキャストにおける大掃除っていうのは、
うん、
まあ一年通していろんな悲劇をまあ紹介してきたわけですけども、
うん、
そこで取り上げるに至らなかったが。つまり一個のテーマにするには至らなかったが、
うんうん、
しかし今年はこういうものも贔屓したよねというものを、うん、まあ連打していくやつですよね、
うんうん、
紹介して、そうで一個紹介するごとにこのベルをねこうチンっつってね、はい、鳴らしてすっごいカンナさんすっごいビビってますけど大丈夫か、この連打されるんだけど
今日あの我が家での収録なんですけど、
今チンに目の色が変わってたね。
目の大きさがぶわって
、というのを鳴らして、もうパスしていく感じだね。
そうですね。
これ俺がやったら次はるかさん、はるかさんがやったら次俺って感じで、うん、こうボールをパスしていく感じですね、
うん、
はい、というわけで、でもう今回はそれだけです。
はい、
はい、お便りの紹介コーナーもなくこれだけ1時間喋るって感じですね。
掃除をして終わります。
掃除して終わります。はい、はい、さあじゃあやっていきましょう。どっちが先にしよっか、じゃんけんでもする？
じゃんけんしよっか。じゃんけんで、はい、じゃあ勝った方から。
じゃあ勝った方
から喋ろうか。どうしようかな。はい、
じゃあ勝った方が先行後攻選べるよっていうのはどうする？
オッケー、いいよ。
最初はグー、じゃんけんぽい。勝った勝った。じゃあ
どうしますか？
後攻。
あ、後攻。じゃあ先行でいきますか。
はい、よろしくお願いします。
はい、
チンをじゃあ一発
開始ですかね。
はい、開始の時に、よーしょ。さあ、今年も始まりました。
これ順番が迷うよね。でも。
いろんなね、あの、ジャンルのものが混在してるしね。
う
ん、
そうですね。
はい、
じゃ あ、サクッとアイドル済ませとこうと思うんですけど。
まだいるんだ。アイドル。
はい、私が再三これまで、ハロープロジェクトという、あの、団体の、
はい、
まあ、ブランドっていうか、団体の、アイドルをモーニング娘。に始まり、アンジュルマさんも、うん、今年は紹介させていただいたんですけど、もう一組、こぶしファクトリーっていう、割と新しめの、うん、アイドルグループがいて、
こぶしファクトリー。
こぶしファクトリー。うん、あの、こぶしっていうと、こう、握りこぶし、うん、手を握ったこぶし、あの、をイメージされるかと思うんですけど、一応、お花のこぶし。
ああ、はいはいはい。
ですね。
はい。
拳のお花あるんですけど、拳ファクトリーっていう、グループがいて、
うん、
割と新しめのアンジュルムとかよりももっと若いグループなんですよ。で、この拳ファクトリーが、あの、とてもグループとしてもすごく、あの、生き生きしてて、フレッシュで、あの、おすすめしたいんだけれども、あの、この度、先月かな？
うん、
ファーストアルバムをリリースしたのね。
おめでとうございます、
は
い、
で、そのファーストアルバム、まあ、曲目見て、私もそのデビューから見てるので、出す曲すごく異性が良くていいなって。
異性がいい。
異性がいい。音楽のジャンルで言うとファンクみたいな感じなの。で、もちろん踊れるし、はい、そうそうそう、うん、アイドルのその若い女の子たちが結構がなりを入れて、うーんって言いながら、あの、
黒い感じのね。
そう、うん、パワフルなボーカルの曲が多くて、ノリもすごくいいんですよ。
へー。
で、
そっちの拳なんじゃねえのっていうね。
になってきてるんだよね、最近。本当に。
うんうん、
パッと音楽を聴いて、このグループ名を、聞いたら、あの、お花は思い浮かばないと。
あの、いわゆるその、歌の拳っていうね。
と思うと思うんだけど、うん、まあ、デビューからの3、4枚のシングルが全部入ってるし、もちろんアルバムの新曲も入ってて、17曲収録のファーストアルバム、拳その1っていうのが
。ああ、なんかね、潔いというか、なんていうか。
本当にそうなの。うん、 出て、で、これいい、なかなかこう、シングル全部入ってるし、いいねっつって買ったんだけど、
うん、
本当にノリが良くて、本当に元気が出る、最高にいいアルバムだったので、
はいはい。
これ、おすすめです。
女性ですか？
女性。
女性ですよね。
女性アイドル。
何人ですか？
ね、
うん、その辺の情報をね、
グループの紹介をね、
イメージがちょっとつかめないので、
8名ですね今
なんか取ってきましたね、
うん、初回限定で買ったんですけど、
これが CD なの？
これがあのブルーレイディスクみたいなサイズなんだけど、
そうだね、
CD の初回限定版のジャケットです。あのブックレットもついてて、ケースもついてて、
拳その1ってあの漢字ですね。
拳の花の拳ね。
なんかなんつうの、あんまアイドルっぽくないというか、そんなことないかそんなことないね。え、あ、そうですか、あ、すごいいっぱい入ってる曲が、
17曲入ってる、
うん、俺は人気者とか入ってますけど、
それはカバー曲だね。
あ、カバーですか。
うん。あの、オラ人気者は、クレヨンしんちゃんの、オラは人気者をカバーしてるんだけど。あの、オラ人気者の中の、キャラクターが言うセリフのところ、お姉さん、ピーマン食べれるみたいな、はいはいはい、しんちゃんの、
懐かしい、
そうそう、やつも全部メンバーがちゃんとしんちゃんの真似とかしてやってて。
はいはい、あの、うざい感じのね。はいはい。
すごく、だからなんだろうな、面白いこと、可愛いことだけじゃなくて、面白いこと思い切ってやるのも、大胆にやる、元気のいい子たちなんですよ、すごく。
なるほど。
うん。
という、拳ファクトリー。
拳ファクトリー。
はい。
グループも、すごく、私、ひいきしてますけど、とにかくこのファーストアルバムがとっても元気な、音楽もそのファンクのノリの良い感じで、元気に聴けるアルバムなので、
うん、
ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
さあ、CD からじゃない、アルバム、あ、いいのか。
うん、アルバムから
ですね。アイドルそのものと、ファーストアルバムって感じですかね。
そうですね。
どうしよっかな。そうきましたか。じゃあ、まあじゃあ僕もそのホームグラウンドというかゲームからいきますかね。
はいはい。
ですね、まあこれ結構話題になったんで、まあ知ってるよとかプレイしたよっていう方も多いと思うんですけど、
うんうん、
Life is Strange というゲームがありまして、
人生は奇妙だ。
そう。これちょっとね、なんて言うんだろう、どう紹介して、アドベンチャーゲームなんですよ。
うん。
で、インディーのゲームなのかな、
うん、
で、ボリュームはまあそんなに、ものすごい長大であるとか、そういうことではないんだけど、
うん、
ですね、まず主人公は、10代の女の子なんですよ。
うん、
で、舞台はアメリカのオレゴン、
うん、
で、写真を勉強してるマックスっていう女の子が主人公なんだけども、彼女が時間を巻き戻す能力を突然手にしてしまうのね。うん、で、その能力を使いながら、いろんな、こう、事件を解決したりとかですね。なんか、こう、原始のように見てしまった、その、こう、何日か後に訪れる、その、あの、天災みたいなもの、台風みたいな、すごい巨大な台風みたいな、これを避ける方法をなんとか探していくっていうゲームなんだけど、
うん、
これがね、なんて言うんだろうな、まあ、非常にそのストーリーテリングも上手だし、まあ、特にそのタイムスリップというか、時間操作もの、
うんうんうん、
うんっていうのはあれですよね。ゲームと相性がいい気がしますよね。っていうのはその、なんかやって、
うん、
あ、ダメだったと思ったら、例えば死んじゃったとか、
ね、うんうん、
したら、ちょっと前に戻ってやり直すっていうのはゲームだと割と普通じゃないですか。
そうだね。
うん。それとその、システム上の、
うん、
時間巻き戻しという設定が非常にその、うまくリンクされてます、
うんうん。
で、あ、これ違うなと思ったら、なんだったっけな、L2 か、L2 ボタンかなんかを押すと、押しっぱなしにすると、
うん、
こう画面自体がこう、ギルギルギルギルギルって感じで、
へぇー。
ガーッと巻き戻ってですね。で、やり直せるというような、のがありまして、これが、まあいいと。でね、なんだろうな。 ちょっと感心したのは、自分がその、巻き戻せるっていうのを、うん、なんだろう、普通に思い始めた頃にちょうど、何度も巻き戻してると、体に変調が起きて、そのなんか鼻血が出ちゃったりして、あんまりやりすぎるとこれやばいなと、
うんうんうん。
あんまりやりすぎるわけにはいかない。もう、今回もう使えないっていう状況にした上で、自殺しようとしてる女の子を止めるっていうイベントを入れてくるんですよ。
うんうんうんうん、
で、これは結構スリリングで、うんうん、っていうのは、ここだけは巻き戻せないわけなんですよね。
うん
うん、これ中盤ぐらいかな、中盤もうちょい前かな、序盤ぐらいかな。で、俺は見事に、その止めるのに失敗してしまって、その子は自殺してしまったんだけど、
うん、
まあやりようによっては止められますと。なんだけど、その自殺しちゃったところで、まあ、あえてね、
うん、
こう、なんだろう、ソフト、なんていうの？じゃあこのエピソードもう一回最初からやり直しますとかゲーム的にもできるんだけど、
うんうん、
話自体は、まあ言い換えるとマックスの人生自体は、進んでいくわけです
よね。うんうんうん
うん、なのでもう俺はここはもうあえて、しょうがないと、これを俺は背負って生きていこうと、俺ことマックスはね、ような感じでやってったりとか、まあそんなあたりも、まあ、なんだろうな。ゲームで味わえる、ストーリーテリングという意味では、非常に良かったですかね。で、まあ今、ちょっと結構ショッキングな内容をお話ししたんだけれども、この後もっとだいぶショッキングになっていくんですよね。で、それで、まあ主人公がどういう選択をするのか、なんていうのも、まあ当然、主人公の視点で楽しんでいけると。いうところで、あとね、なんか、一章終わるごとに、だんだん思い出してきたぞ。一章終わるごとに、
うん、
他のオンラインでね、
うん、
情報を取ってきて、他のプレイヤーはここでどういう選択をしたかとか、
うんうん、
例えば今の自殺を助けられたか助けられなかったか、
うん、
ファーストプレイで。っていうのがチャートで出てくるの。60% は助けられませんでしたとかね、例えば。
うん
うん、で、へーとか、あとなんか、どこそこに隠されてるなんとかを全部ちゃんと見つけたかとか、で、見つけた人が何パーセントで見つけなかった人が何パーセント、そんなあるのも気づかなかったよとかね、ふうに思って、まあ2周目もそういうのを楽しんだりもできたりするかな。うん。で、ボリュームもそんなに多くないので、まあ、プレイステーション4と PC でできるのかな、あ、プレイステーション3でもできますね。はい。で、結構ね、評判になっていろんな賞を取ったりしてるので、おすすめですよ、ということで、はい。
はい。
ご紹介でした。これなんかね、ドラマか映画になるんだよね、確か。
そうなんだ。
うん。っていうのも、
洋画かな？
アニメかな？ちょっと忘れちゃった。なんか映像作品になるそうなので、これもちょっと注目ですね。
なるほど。
はい。
ありがとうございました。はい、
こんな感じ
で。あら、綺麗だね。
ええー。ちょっとこれ先に見せればよかったね。まあ、これ友達の、なんだっけこいつ、クロエだっけな、
うんうん、
このクロエ、俺はクロエが好きなんだ。結構ちょっと不良っぽい女の子なんだけど、でマックスはすごいおとなしい女の子なんだけど、ね、クロエの身にこう選択肢次第で起こってしまう、とある出来事っていうのも結構ね、っていう。
すでに映画みたいな。
ねえ、これが竜巻ですよ。
ははは。
結構これを避けようとするわけですけど。
うん、
これ時間巻き戻してるとこですね。
ほん
と
だ。
はい、そんなでした。
ありがとうございます。では、
うん、
私、
うん、
いきますね。ティムタムってお菓子があるんですけど。
ありますね。
これはもうい
わゆるティムタム様
ですね。ティムタム様ですね。
紹介したことあったかな？
たびたび多分、出てる話題に上がったりしてると思うんだけれども、
はい、
ちょっと知らない方のために説明すると、オーストラリアが原産の外国のお菓子で、
うん、
まあよくカルディとか、あと、ね、ビレッジヴァンガードのレジ横とかに
も、あ、本当、
置いてあったりする、まあ輸入お菓子です。
そうです、
ね。だから結構甘みが日本人が食べるものよりも、ちょっと、あ、甘い、これは甘いって思う方もいるかもしれません。
う
ん、
甘っていう感じだよね、
うん。
うん。ちょっと日本のものの甘さと違うかも。
そうだね。で、四角い、切り餅ぐらいの大きさの、 クッキー、ビスケットにチョコレートがまずサンドしてあって、うん、さらにそのサンドした状態をチョコレートでコーティングしてあるっていう、
そうですね、
もうチョコチョコの、
うん、チョコチョコ、
チョコチョコのお菓子なんですけど、
クッキーだかビスケットだかもチョコ味でしょ。
そうだね、うん、そうそうそう、そうです、
ココアビスケットっていうか、うん、そんなんだよね。
全チョコです。
全チョコです。
うん、で、私はまあ常々このティムタム様を、ひいきしてきたんですけど、
うん、
ティムタム様はいろんな味があって、
あ、そっか、
普通のティムタムと、ダークティムタム様っていう、あの、ちょっとビターなチョコレート。
魔王みたいな。
味もあるし、
ダークティムタム様とか。
キャラメルメルティみたいな、
はいはい。
キ
ャラメルフレーバー。
こう、クッキーとクッキーに挟まれてるところが、結構キャラメル、メルティーな感じの。チョコレートじゃなくて、
はい、
キャラメルソース。
ああ、なんかこう、かじってみたら、にょーみたいな。にょーじゃないけど。
にょーって、ちょっと伸びるような。
にょーとはなんないだろうけど、あの、キットカットじゃないくて、あの、なんだっけ。
スニッカーズ。
スニッカーズの中身みたいな。はいはい。
っていうのもあったし、で、もちろんそれの場合は、外側のコーティングのチョコレートもキャラメルだったりとか、
うんうん
うん、あとね、結構いろんな味が出てきたんですけど、今年、うん、カルディでしか買えない、ティムタム様、カルディ限定フレーバーが、
うん、あ、そうなんだったの、
うん、この12月ぐらいまで、
うん、
2ヶ月ぐらいかな、私が店頭で見たのは、あって、これが死ぬほどうまかったんだよね。
何味ですか、それ。
ココナッツ味。
ああ、いいね。
うん。
はいはい。カルディでしか買えなかった。
そうですね。
今はもうない。
今、なんか結構、本日ココナッツティムタム最終日ですみたいな。
ああ、そう。
結構そういう札を見たり、呼び込みを見たりしながら、まだあるやんって思って、
うん、
でも本当にこの間最後の一個みたいな感じだった。のは目撃しました。
今検索してみたけど、はいはい。まだ買えますね。
まだ買えそうだよね。
うん、
残りがある感じなので。
今シーズン限定って書いてある。
今この放送、配信を聞いて、カルディに走れば、あるかもしれないので、ご興味がある方はぜひなんだけど。
うん、俺もこれ、ちょっと、じゃあ配信する前に買いに行こう。
見た目は、普通のティムタム様。やっぱり、茶い茶色のチョコレートでコーティングしてあるんだけど、
ね、うん、
中が、その、クッキーとクッキーに挟まれてる、サンドされてる部分のチョコレートが白くて、
うん、
で、ココナッツのあの、粉末じゃないな、繊維のシャキシャキしてるやつ。
はいはいはい、よくあるやつね。
が、ね、練り込まってる
やつで。ココナッツクリームって書いてある。
そうですね、ココナッツクリーム。うん、
商品名、ココナッツクリームです。
なので、ココナッツフレーバーもすごくいい匂いで。ココナッツのあの繊維の感じとかたまに苦手な人がいるんだけど、もし大丈夫だったら、すっごい美味しいから、ぜひ食べてほしい。
力が入ってますね。
すっごい美味しかったです。
はい。
はい。
ありがとうございます。食べ物でしょ？
食べ物。
でここでね、俺が食べ物行っちゃうと、なんかね、俺がごてごてになるだけなのでね、なんか別の行きたいな。何にしようかな。ああ、じゃあですね、知ってるよ、バカと言われると思いますが、
なんだろう。
ゾゾタウン。
あ、ゾゾタウン。
ゾゾタウンってご存知ですよね、きっとね。
お洋服買う。
そうですね、あの、通販ウェブサイトですね。ゾゾタウン、まず僕は服にたびたび言ってんだけど、服にあんま興味がないというか、うん、あんまその熱を傾けて買うようなものではないという立場、という姿勢でいたわけですよ。う
ん
う
ん、冒険もあまりしないって感じですか？
というかね、なんだろう、服買いに行こう、みたいな。そういう外出の仕方をするのが、なんか嫌だというか、
うん、
めんどくさいというか、うん、で、一方で、その、着る服に対して何でもいいとか、何でもいいとかではないんだよ。だから、ユニクロでガサーって買ってそれで OK みたいな感じではなくて、
うんうん、
できれば好みの服が欲しいと思ってはいると。
うんうん、
なんだけど、そういう人にぴったりですね。ゾゾタウンっていうのは。
うんうんうん、
まず、出かけのめんどくさいじゃん。
うんうん、
で出かけんのめんどくさいし、出かけた先でそのああいう服が欲しいって思いながら、うん、いろんなお店を行ったり来たりするのが多分まあ好きな人は好きなんだろうけど、俺はめんどくさいの。
あと店員との
戦い。あ、そう、あと店員がこう俺のねこう視界の端にねその店員が映ってね、そう、あ、こっちをロックオンしていると、
うん、
これはなんかもうちょっと見ていたらこうスーッと近づいてきて、あ、そちらの色今季ね、あの流行ってるんですよ、私も一着買っちゃいました、うるせえっていう、こういうことになって俺が荒れるので、そういうのはやりたくないと。で、ただですよ、通販するっていうのは結構服っていうのは、あの、大変というか、いろんな懸念点が多くて。
ああ、試着しないからね。
まずその自分の体のこの感じに合うかどうか。うん。うん、主にサイズですよね。うん。サイズがちゃんと合うかどうか。
うんうん、
それからその、ネットに、じゃあ、例えば載ってるのを見て、注文して届いたら、なんか色味が写真と違うんだけど、うんうん、とかそういう、そういうような。
材質とかもね。
そうそうそう。とか、あとなんだろうね。まあ、まあそういったことだね。うん。あの材質ももちろんそうだね。その、もうちょっと厚手だと思ったけど薄かったわ、これとか。うんうん、まあそういう単純な勘違いっていうのもあるだろうけど。
うん、
うんうん。これを、なるべく多分 ZOZO タウンはそういったその、障壁、
うんうん、
心理的な障壁、
うんうん、
ネットで服通販するなんてっていう障壁を頑張って取り払おうとしてる節があると。
うんうん、節がある
。例えば、モデルさんに着せて写真を撮った上で、うん、このモデルさんは身長何センチで体重何キロっていうのを絶対乗せるようにしてるとか、
うんうんうん、そうだ
ね、うん、なんだろう、ZOZO サイズみたいな、なんだろう、こっちのメーカーで M でもこっちのメーカーの M とそのなんかサイズ感が違ったりってよくあることじゃないですか。
あ、ある、ね、
でそれをそのなんかあのショックを吸収するためにその ZOZO サイズっていうのを用意してて、うん、ZOZO サイズのどれっていうのをちゃんと書くようにしてると。で ZOZO サイズ、自分が ZOZO サイズのどれかっていうのを覚えとけば大体その前後のものが買えるっていう風になってる。で、極めつけは、これね、ものが多分限られるというか、対応してないものもあるんだけど、
うん、
買ってダメな感じだったら、送り返してくれれば、返金するっていうシステムですね。
うんうんうん、
これがあるのとないのとだと、やっぱりね、結構ね、なんていうの、ポチリの、その、なんか、気軽さが変わってくるんですよね。
うんうんうん、確かにそうだね。
うん。俺も実際その、まあ、いろんな服買ったり、カバン買ったりして、あ、これちげえなと思ったら、じゃあ理由書いて、あの、送り返したりしてる。うん。で、いくつか、結構いっぱい買いましたね。うん。今着てるこの謎の80年代 T シャツ。
80年生まれだと、アピってくるやつ。
いや、なんかこう、絵的にね、80年代感がちょっと、あの、ブームっていう。感じがあったので、
うん、
あ、じゃあ、つって買ってみたりしたりとかっていう。まあ、後半にかけてかなりいっぱい買いましたね。ZOZO タウン、すごい、おすすめですね。っていう感じです。
実は私、ZOZO タウンは、はい、私も今年利用したの。
うん、
で、きっかけがあって、沢城みゆきちゃんに、
うんうんうん、
あの、教えてもらったんだよね。
ゾタンいいよ。
そう。みゆきちゃんが会うたびに、なんかグレーのいいもん着てんなと。
うん。
おめえグレーのなんか、おしゃれなの着てんなって言ったら、
はいはいはい、
私これほとんどゾゾタウンですよって言ってて。はいはい、ゾゾタウンって言って。はいはい、で、もうやっぱりお外でお洋服探すのがしんどいなって。
いや、ほんと疲れるって言ってて、うん。話が合いそうだな。うんうん、
そう、それで、なんか、グレーのものとか、
そう。
あの、色の指定とか、
色指定できる。
サイズの指定もできるし、さっき大地くんが言ってたみたいに、自分と近い背丈の人が着てると、どういう着丈になるのかっていうのも、うん、あの、サイトで見られるから、あんまり失敗しないと。
うん。そう。あんまり失敗しない、そして失敗しても返せるっていうので、うん、まあ、多少めんどくさいけどね、返すの。
うんうんうん、
発想とか。まあ、でもいいですよ。で、使いましたか？
使いました、
うん。
で、失敗しました。
返した？
パジャマにしようって思ってそのまま着てる。
まあ、それでもいいけど。はい。ちょっと使ったことないという方、一回覗くなりしてみていただけると、あ、こんな感じかってわかると
思う。あの、眺めるのは楽しくて、今でもよく参考にしてる。
うん。うんうんうん、
そうそう、探したり商品
を。いろんなブランドのものがね、
うん。
うん、あるので。今ね、あのね、ちょっと関係ない話していい？
うん。
俺の、ご存知だと思うけど、俺の膝にね、カンナさんが乗ってきてね、あの、こうなんて言えばいいんですかね、こたつの中に足を突っ込んで今喋ってたら、上に何かが乗ってきて、
ね、怖いね。
ちょっとなんか、見えはしないんだけど、こたつだから、布団かかってるから。こうなんか、重みを感じるね。
水面下みたいなところで猫が。
そうそう。
アプローチを。
多分カンナさん。
多分カンナさん。
もしかしたら別のものかもしれない。
姿が見えないから。
うん。はい。
はい。
じゃあパース。
はい。じゃあ、テレビ番組。
ああ。
ます。
引き続き。
うん。
見てますね。
私、テレビっ子なんだよね。
あ、これ最近特にってこと？
最近そうかもしれない。多分結婚してとか人と住んで。
うん。
一緒にテレビ、ははは、って言いながら見るみたいな。のひいきしてるのもあるかもしれません。いいですね。はい。なのでちょっと番組なんですけど。
うん。
まあまたテレ東がやってくれてるんですけど。
はあ。
あの、
言って言って。
家ついて行っていいですかっていう番組がある
の。前紹介したのと系統が似てるよね。
そうかもしれない。
言うは何しに。
言うは何しに、うん。あれもテレ東なんだけど。
またか。はい。
家ついて行っていいですかは、あの、グローバルさは、のかけらもなくて、終電がなくなってしまったある町。うん、それはまあ都市部のある町かもしれないし、ちょっと地方都市の方かもしれないし、階によるんだけど、まあその階のある町、
うん。
で、終電がなくなった頃にスタッフは町に出て、
うん、
で、あの、酔っ払ってる人もいるし、なんかしっかりシャキシャキ歩いてる人もいるし、お友達と誰かと過ごしてる人もいるんだけど、うんうん、すいません、何してんすかって、スタッフが声をかけると。うん、で、まあ、大抵は、その、飲んでましたっていう人もいれば、いや、今ちょっと仕事帰りで、みたいな人もいて、
うんうん、
で、もう率直にスタッフは、あの、タクシー代を お支払いするんで、もう電車がなくなってるからね、あの、帰るのが車しかないだろうと、足は。だから、タクシー代をお支払いするんで、家ついてっていいですかって聞くの。で、まあ、何回かは、ダメだよ、ダメだよ、奥さん怒られちゃうもん、とか、なんか、いや、もう散らかってるんでダメです、嫌です、とか言って、断られるんだけど、たまに、お、いいっすよって人が、タクシー代払ってくれるんですかマジっすかって言って、受け入れる人もいるし、本当に来るんですかって言いながら、うん、いいですよって言って、
うん、
あの、一緒にタクシーに乗り込むわけよ。
うん、
ターゲットを見つけて。
はいはい。
で、で、まずタクシーの中の映像もあって、なんでそこ住んでるんですかとか、
あ、はいはい、
で、結構遠くに住んでる人もいれば、タクシー1メーターぐらいの距離の人も いて、いろいろなんだけど、その町に住むことになった経緯とか、誰と住んでるとか、どれくらいのお家であるとか、みたいなことを聞きながら、
うん、
まあ、あとお仕事とかね、プロフィール、うん、簡単なプロフィールをこうちょっと聞きながら、お家に着くわけですよ。で、まあ、当然、家族で住んでるお父さんのこともあれば、一人で暮らしてる女性の場合もあるし、で、家に帰ってその家族が起きてくれてる場合もあれば、みんなが寝静まってるような2時とか3時とかで、なんか、そーっと入って、そーっとスタッフとお父さんがリビングで、なんか、いや、この家ね、ローンがいくらで、みたいな話とか。
はいはい。リアルだな。
そう。で、そのね、要は、タレントさんとか、俳優さんとかじゃない、生きてる人々、社会を回してくれてる人々の、うん、
はいはい、
深夜の語りを聞けるわけですよ。
なるほど。普通の人のいわゆる。
そう。
はいはい。
で、インタビュアーも、その芸能人が言ってるわけじゃなくて、一スタッフがテレビ東京の家ついてっていいですかという番組のスタッフなんですけど、って言って。
AD とかでね。
AD さんとかが、ディレクターさんが言ってるから、うん、やっぱりこう、結構、なんだろうな、リラックスして、自分の人生の話とかをしてくださったりするのね。
まあ、要は普通の人と普通の人が、その日会って、なぜか家に上がり込んで、
そう。
話してるっていう形になるわけだ。へぇー、ほうほう。
で、その、ナイナイさんが今生きてて幸せな瞬間っていつですかとか、夢はあるんですか、うん、とか、結構突っ込んだことを聞いても、
うん、
夢、うん、そうだなって言って話してくれるのね。
うんうんうん、
で、その時にもうすべての人に、レッドイットビーを流すの。
あ、夢を話した時にね。
そうそうそう。
はいはい。
じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーん。
テレビって怖いわ。
じゃーん、じゃーん、じゃーん。
うん、
レリビーつって。
演出じゃねえか。
そう。
うん、
でも、人によって、 曲を変えるんじゃなくて、絶対にレッド・イット・ミーを流す。
なるほど、なるほど。はい、はい。
で、そうすると、
うん、
なんか、レッド・イット・ミーの曲の効果ももちろんあるのかもしれないけど、どんなに自分の今の生活とかけ離れた生活の方の話でも、
うん、
こうやってこう落ち着いてね、話を聞いてみるとすごく面白いし、うん、ドラマがあったりとか、こういう経緯で今の仕事、前の仕事辞めてこの仕事なんだ、収入は減っちゃったけど、俺は今の仕事が好きなんだ、みたいなことを話すのを聞いてると、はぁ、すげえいい話だな。
人生
人生って思って、大好きな番組なんですよ、私。
俺ね、あれですよ、番組表とかでテレビにさ、ついてるやつとかで見たことはあるね、
うんうん、
多分。うん。あ、そういう番組だったんだ
ね。結構ね、唐突な、試みだと思うので、いきなり声かけてっていうのは。
唐突な試み。
よくやってんなと思うんだけど。
ねえ。
ちょっと興味がある方は、一度見てみてね、すごく。
それスタジオで受けたりとかするわけですか、タレントさんは。
タレントさんは、おぎやはぎさんとか、ビビる大木さんが出てることが多くて、
はいはいはい、
彼らはスタジオにいるんじゃなくて、誰かの家にいます。誰か素人さんの家に行って、
うん、
お家で収録させてもらっていいですかみたいな感じで上がり込んで、
はいはいはい、
普通の人のこういうお茶の間、
うんうん、
一緒にこたつとかに入って VTR を見てて、いや、この子可愛いねとか言いながら見てるっていう、
はいはい。そのうちの人もいるわけ、そこ
に。います。一緒に
徹底してます、
ね、お茶を飲んだりとかなんかつまみながら、
へ、
普通の人もコメントしたりとかしてて。
なんとかですね、なんつって。
うんうん、
はい、面白い。
面白いですよ。
面白いね。
うん、おすすめなので見てみてください。
はい、テレビでしょ？
うん。
ちょっと、じゃあね、軽いとこ行こうか。そのなんか、あれですね、見聞きするものとかがちょっと多いので、じゃあ食べ物俺も行こうかな。
うん。
どれにしようかな。結構ありますよ。
お。
ね。まあ、今あるのかわかんないからな、でもどれも。お菓子とかもね、お菓子とかね、カップ麺とかもあるんだけど、ですね、ケンタッキーフライドチキンの話をしていいですか？
いいよ、して。
ケンタッキーの、これ店舗にもあんのかな？要は出前会ってやりましたよね。
うんうんうん。
うん、あそこで紹介した出前館というウェブサイトを使って出前を取るときに、うんうん、結構長い間置いてあったメニューなんですけど、
うんうん、
ケンタの鶏トロレッドホットっていうのがあるん
ですよ。知らない。
で、これがね、なんていうんですかね、クリスピー、これなんて言うんだっけ、骨なしのフライドチキンのような感じです、見た目は。
クリスピー。とは違う。ちょっと違う。
若干ね、衣が違う気がするんだよな。うん。で、味的にはちょっと辛い、ピリッとした、レッドホットっていうぐらいだからね。うん、で、中のね、肉が、
うんうん、
よくわかんないんですけど、
うんうんうん、
まあ食べるとジューシーなの、
うんうん、
鶏トロっていうぐらいだから、
うんうん、
なんだけど、どうもそのなんか胸肉っぽい、そのなんかなんていうの、あっさりさというか、
うんうんうん、
ヘルシーっぽい感みたいのも合わせ持っていて、なんじゃこりゃと思ったらですね、うんうん、今サイトを見たらですね、胸肉のあっさり感ともも肉のジューシーさを合わせた人気、これなんて読むんだろう。腱鞘、肩の小さい肉と書いて、
腱鞘肉
っていうんですかね、
うんうん。
しようと。で、味は辛いと。これが、うまいんです。
へ
それ以上のことは何も言えないが、これお店でもしまだあったらちょっと一回食べてみましょう。
味がついてるの？
味もちろんついてますよ。うん。うん、で、まあだから普通のオリジナルチキンに比べたらサイド扱いなんだけど、まあ3ピースセットとかで、うん、買えるやつです
ね。食べたい食べたい、
うん。これは美味しいです。本当に美味しい。辛いの平気な方であればおすすめですね。
うん、
ちょっと若干その衣が分厚いかなという気もするけど、それで周りのサクサク感になってて、うんうんうん、中じわなので、
うんうん、
これね、 いいですよ。ちょっと短かったですけど、意外と話す内容がないっていう感じ。
そういうのもあるのが掃除ですよ。
そうですよね、うん。はい。ということで僕は、じゃあ、ケンタの鶏トロ、レッドホット。これで、おすすめですということです。
じゃあ、私、ファミチキひいきしてます。
お、近い。近いところから来た。
私が、コンビニのホットスナックで遊び始めたのは、
遊び、うん、
本当に去年ぐらいで、最初はセブンの揚げ鶏。
ああ。
揚げ鶏ください。揚げ鶏ください。揚げ鶏がない？じゃあメンチをくださいって言ってたんですけど。
メンチで我慢。
やっぱりみんなファミチキがうまいっていう声が。
そうね。うん。揚げ鶏も好きだけどね、俺。
そう。コンビニホットスナック勢の中では、やっぱりファミチキ、揚げ鶏かなり美味しいと思ってたんだよ、
ちょっと油っぽいんだよね、ファミチキ。
確かに。
美味しいんだけど。うん。うんうん、
でも、確かに食べてみたら、うわ、うまいと思って、これは。うん、で、私はすっかり揚げ鶏を食べなくなって、それで。
終始替えというか。
はい、そう。油っぽいんだけど、ファミチキ、うん。その油もなんかもううまいよね、
確
か
に。
すると。
いや、油はうまいよ、そりゃ、うん。
で、なんか10周年だったんだって。
あ、そうです
か。今年、ファミチキが。だから結構いろんな味が出たりとか、いろんなキャンペーンもやってて、
うん、
で、食べてたんですけど、うん、私やっぱりこう、声の仕事してるので、たまに、声の、喉の乾燥とか、
うん、
ちょっとこう、荒れとか、潤いが足りないっていう時は、もう思い切って、
はい。
揚げ物食べちゃうのが一番いいんですよ、実は。
ああ、それあれだね。前もなんかの話の時に。
言ってたかも。
言ってたね。
その時に、やっぱり、ファミチキ。ファミチキを打つ。
はいはい。打っていく？
打っていくと、はいはい、よし、大丈夫みたいな、感じになってます。なので私はファミチキをひいきしています。
オリジナル味ですか？
オリジナルが一番美味しいね。
ああ、そう。
新しい味出ると、必ず試すけど、オリジナルが一番美味しい。
まあ、そうかもね、
うん。
さ、パン、挟むパンみたいの売ってたりするよね。
え、知らない。
え、マジで。
私はまだまだだな。
レジ前に、そのパンの、いわゆるその、コンビニで売ってるパンのさ、ビニール袋に入ってるやつで、
うんうん、
その、これを買って、で、ファミチキ買って、こう、バッて挟んで、バーガーにして食べる。
ファミチキサンド？
そうそう。
でもそれしたらもう野菜とかと挟みたくなっちゃうよね。ソースとかも。ま
あ、それはそうだけどね。
うん。
うん。まあまあまあ、昔のほら、コロッケ屋さんとかでコロッケパン作ってくれたみたいな感じですよ。
うんうん。
はい。じゃあ、食べ物、パンパンと来たので、どうすっかな。
うん。
軽いの、もう一回行こう。
はい。
ですね。サイバークリーンという掃除用具、
うん。サイバークリーンって名前すごいな。
すごいでしょ。これ簡単に言うとですね、多分見たことある人多いと思う。キーボードとか、
うん、
その、多分ゲーム機のゲームパッドのような、うん、その細かい隙間に、そのリモコンとかね。
リモコンとか。
細かい隙間にホコリが入り込む。
うん。
ことってあるじゃないですか。
ありますね。
うん。で、そういうのを大体俺今までは、エアーダスターっていうスプレーから空気がブシュッブシュッって、すごい勢いで出るやつで、掃除してたんですけど、今回この、サイバークリーン。
うん。
これいつだっけな？夏頃かな？一回導入してみたら、
うん。
これ結構良かったですよ。どういうものかっていうと、昔さ、おもちゃであったさ、スライム。
うんうんうんうん。
の硬いやつみたいな感じで、その、ちょっとなんかぐにょぐにょした、こう、樹脂のようなものが、こう、
うん
うん、なんてんだ？タッパーっていうか、壺っていうか、そういうものに入って売ってるわけ。
まさにスライムだね。
そう。
ガチャとかで売ってたやつ。
そうそう。で、これを、こう、壺から引っ張り出し、キーボードなどにこう、押し付ける。
うんうん。
そうすると、こう、隙間にもこう、ね、軟体だから、入っていくわけですよ。
うんうん、
で、ホコリを掴んで出てきてくれるわけですね。
すごい。で、洗うの？
で、これは、基本、そのままですね。で、こう、まあ、こう、ぐにょんぐにょって練り込んだりして、また粘着を回復させて使うと。で、もうダメだってなったら、こう、洗えんのかな？多分、洗うとかはね、ダメじゃないかな。スライムだしね。
そうか。
中身だけ変えるの、それで。詰め替え用みたいなのが、
うん。そういうものか。
そうそう。で、これ、アイリス大山から出てるんですけどね。
うんうんうん、
これを、こういった、 細かいものの掃除に使うと非常に良かったです。で、欠点があるとしたら、ちょっとなんか独特の匂いがするんです。キーボード自体に匂いはつかないし、まあ、ついたとしてもすぐ消えるので、
うんうんうん、
大きな問題ないと思うけど、ちょっとこの匂いが、なんて言うんだろう。あ、多分ね、なんか何も入れないと、製造の過程で何も入れないと、別の臭さが出ちゃうため、香料を入れてるんだと。予想するんだけど、なんかね、ちょっと嘘くさいレモンみたいな匂いがして、これが苦手な人は苦手かもしれないです。
ローズの香りとかつけてもらうといいんじゃない。
サイバークリーン、ローズ、
ローズ、
ローズ香り版みたいな、
うん、
そう、そういうのもあってもいいかなっていうぐらいですね。うん、これはいいですよ。
へえ。
はい、おすすめです。
いいな、いいな。
はい。
お値段どれくらいなんですか？
これはね、最初は2000ぐらいだっけ？ちょっと待って、調べます。あ、全然嘘でした。2000なんてもんじゃない。800円ですね。
よかった、安くて。
はい。これ、でもサイズがあるのか？これ。ちょっとよくわかんない。800円で買えるようです。
うんうん。
はい。なんか、グラム数別でもうちょっと、あ、1200円。あ、1400円。あ、まあでもそんなもんですね。
うんうん。
うん。かあ、これそろそろ詰め替えを買おうかな。
だいぶ使えました。
そうですね。
うん、
まあ、類似製品もありますよ。
うんうんうん。うん、
なんか別の会社が出してるような。
アイリスオーヤマも侮れないなって思うよね。いろんな商品探してると。
まあ、侮れないよね。
結構手広くね。
うん。なんかね、でも買って、そういうの買っていくとオフィスみたいになっちゃうんだよね、家が。
雰囲気が。アイリスオーヤマね。
はい、うん。というわけでおすすめでした。
はーい。じゃあ私。
あ、意外と時間経つね。
そうなんだよね。
うん。
ちょっと映画に行こうかな。
あ、行ってください。
たくさん今年映画見て、たくさんいい映画に出会えたんですけど、
うん、
時間も限られてるので、今これをおすすめしておこう。
ほう。
ディストラクションベイビーズという映画を、この間レンタルだったんですけど、はいはい、見たことある
な。私は見てませんが、うん、例のね、歌丸さんの表で聞きましたよ。
私もそれ文字起こしで軽く流し読みしたの、見た後に。で、私は、まあこれは劇場でも見たかったんだけど、ちょっとタイミング合わなくって、ずっとレンタルされるのを待っていて、やっと念願で見られたって感じなんですけど、まあ出てるのは、柳楽優弥くんが主演で、この間、地味すごの回でも私が推してました、菅田将暉くんが出てて、
はいはい、
で、あと、小松菜奈ちゃんが、まあヒロインって感じでもないんだけど、ヒロインな、加害者なんだか被害者なんだかみたいな感じで出てて、で、これ、結構、私一応おすすめするけど、私かなり良かったんだけど、映画として良かったんだけど、非常に刺激の強い映画なので、多分見られない人は見られないと思います。
ちょっと暴力描写っていうかね。
暴力描写が終始続くし。
うんうん、暴力の映画だよね。
うん。
と言えるよね、多分。
そうですね。うん、きつい暴力映画なので、
うん、
そういうのがまず見たくないと。血とか、殴り合いとか見たくないっていう人は、見ないでください。
最初にそれ言っとかないといけない。
そう。
は
あ、でも、あと音楽を私の好きな、元ナンバーガールとか、あと今ザゼンボーイズやってる向井秀徳さんが、やってるのもすごく映画とマッチングしてていいんだけど、まあ、瀬戸内海の方の、なんか、海辺の町に住んでる兄弟がいて、そのお兄ちゃんの方が、すごい喧嘩好きっていうか、
うん、
でも不良とかっていうよりは、もう人を殴んねえとしょうがねえっていう将軍の獣みたいなお兄ちゃんで、
うんうん
うん、これを柳楽優弥くんが演じてるんだけれども、もう最初のシーンで柳楽くんの表情が一瞬、そんなにアップじゃないんだよ。ちょっと遠くでパッて映った瞬間に、やっべってなる。
これやべえ。
これやべえやつだ。
こいつはっつって。はいはい。
ってなる映画で。で、もう本当にその後ストーリーらしいストーリーとかなくて、もう不愉快な人間しか出てこないし、なんかその柳楽くんのファイト魂に乗っかって、ただ有名になりたいだけの菅田将暉が絡んでいったりとか、キャバ嬢の小松菜奈ちゃんが拉致られたりとか、本当にひどいことしか起きないんだけど、
なんかだんだんそれを見てて、私、わあ、嫌だ、痛い、痛いっていう風に目を背けるっていうよりは、だんだん私も危機とした表情になってきて、見てる
私が。アドレナリンがこう。
そう、はいはい。私の方も多分、刺激をされて、どんどんテンションが上がって、で、最終的にすごいウィッヒーつって笑いながら見てたりとか、なんか笑えるんだよね。
ああ、うん。
こう、理由のない暴力に巻き込まれていく人たちとか、なすすべもないわけ。
うんうん。
理由がないから、暴力に。恨みを晴らすとか、あいつがムカつくとか、
うんうんうん、
こういう理由があってあいつを殴りたいとか、理由がなく戦ってる人間に対して、どうしてっていうことしかなくて、巻き込まれていってしまう、もうただ殴られるしかなくなってしまう人の姿っていうのも、なんかもう事件みたいで、面白くて、まあ、で、なんだろう、私が今これを言っても何が本当にあるかさ、そんなに面白かったって思うと思うんだけど。
そういう人だったのみたいな
ね。でも多分そういう人だったんだよね。私、多分そういうところがちょっとあるの。
うんうん。
佐賀を、ただただ佐賀を見せられると、目をそらせなくなってしまうところが私の中にはあるし、で、
で、だからきっとその気づいてないけど、そういう人はいるわけだよね。
いるはず、
うんうん。
あの、大声で言えないけど、うん、みんな暴力から目をそらせない。映画だけどね。
うんうん、
でも、映画として見てもこれどうやって撮ったんだろうってやっぱり思うの、はい、俳優としても。
うんうん、
喧嘩の盾って作れないから、
はいはいはい、
理由のない暴力の盾って作れないんだよ。
振り付けじゃないしね。
そう、うん。そこに暴力の理由とか心情があるから盾って作れるけど、どっちが弱いとかどっちが強いとか。
うんうんうん、
でも、理由がない暴力、ただの喧嘩の盾って、よくみんな、多分、ヤギラ君はたくさん生傷作ったと思うけど、うんうん、よくやり遂げたなっていうところもすごく面白かったし、で、なんか10代の頃を思い出してすごく私は、なんか、私にとって映画を見るって、やっぱり自分が理解できないものとか、自分が生活の中で触れられないものを映画の中で目撃して、まあ、追体験したり、ちょっとでもそれに近づいて何かを知りたいとか、もっと自分の生活の外側にあるものに触れていきたいっていう気持ちがあったから、映画を見てきたんだよなっていう気持ちを、久しぶりに思い出して、
うん、
なんか自分と近しい共感だけではないものをちゃんと記録されてる、映像の中に記録されてるっていうことが素晴らしいなーって思って、映画って本当に面白いものですよねって、すごく。
映画紹介者みたいな。
あの、割と年末に見たんですけど、最近見たんだけど、あの、思えた、いい映画でした、
うん。はい。ありがとうございます。
はい。
あー、映画ね。映画はね、あったんすけど、いくつか。でも、ちょっと今回は映画はなしにしようかな。
うん。
すごい、くだらない
、うん。
俺ね、これ、ちょっと紹介するか非常に迷ったんだけど、まあ、今の話はちょっと、じゃないけど、
うん、
その、ないないない、ハマっちゃったもんはしょうがないと思って、紹介しますけど、
はいはい、
ですね、Hulu でやってるってか、配信してる、
うん、
アメリカかなこれ。ジャージーショアっていう、リアリティ番組、
うん
があるんですよ。サブタイトルがマカロニ野郎のニュージャージーライフっていうね。
楽しそう。
やつなんですよ。で、まあ、すごい噛み砕いて言うと、うん、まあ、リアリティ番組ってわかりますかね、皆さん。
私ちょっとわかんない。
まあ、例えば、相乗りとか、例えが古いんだけど、
うんうんうん、
相乗りとか、今だとテラスハウスとかのような、実は、作為も入ってるんだけど、基本は、ただ普通の人がそこで、なんかその、そう、与えられた条件の中で普通のコミュニケーションや普通の反応をしているように見える番組の一連のやつですね。で、これはどういう番組かっていうと、ジャージショーはどんなかっていうと、ですね、日本語で言うと多分、ギャルとギャル語ですね。
お
ぉグイドとグイデットって言うんだけど、その、マカロニ野郎って言うくらいだから、イタリア人なのかな？イタリア系アメリカ人なのかな、はいはい、で、の、スタイルで、
うんうん、
そのなんか、とにかくその、ここがね、面白い、なんかね、日焼けをとにかくすると。で、
ま、
筋トレをもとにかくすると。で、体バチ作って、髪型ビチ決めて、で、もう遊ぶと。 で、男の子も女の子も、その異性を求めて、夜な夜なクラブに繰り出していくと。
うんうん、
っていうような人たちが、ジャージーショアですよね。だから、ニュージャージーの、ショアにやってきて、一夏過ごすっていうやつを、1シーズンが、多分13話とか16話とかあって、それを、5シーズンかな、
うん、
結構ね、バッチリ見てしまいました、ね。
5シーズンって相当だよ。メンバー入れ替わっていくんだよね。
いや、1人2人入れ替わるんだけど、基本ずっと一緒なのね。
同じやついるんだ。
そう。で、なんで最初それをもう、まずクリックしたか謎なんですけど、覚えてないから。まあ、中見ても、こいつらが一個も理解できない
ん
ですよ。
うんうん、
で、喧嘩ばっかしてるしね。うん。家の中で、もうね、なんだろう。わかることを言ってるやつが一人もいない。こいつは、こいつはすごい料理とか、男の子で料理とかもするし、うんうん、きちんとしてるなと思いながら見てると、なんか、なんだろう。誰それ構わず女の子をそのね、一緒に共同生活する家に連れて、うん、別の女の子ですよ。連れてきて、なんか、その、やり部屋みたいなところで、こう一発かましたりするわけですね。
うん、
で、はぁとか言って見てて、で、なんかそいつに彼女ができたって言って、彼女ができてもなんか別の女の子連れてきて、なんか一発かましてたりするわけですよ。うん、はぁとか、あとなんだろう。まあ、そういった類の人種が集まって、よくわからない理由で喧嘩をしたり、よくわからない恋愛をしたり、うん、すぐ別れたり、
うんうんうん、
場合によっては、そのメンバーが6人、うん、そんないないか ?5 人まあ、その程度のメンバー、男女いるんだけど、の中でくっついたり離れたりとかしながら、うん、もう先週、というか前回めちゃめちゃベタベタしてた2人が、
うん、
その次の週はなんか酒瓶とかバンバン投げまくって大喧嘩とかしたりしてて、
うんうん、
なんだかわかんないんだけど、うん、なんか見ちゃったんですよ。
なんか見ちゃうんだよね。
なんか見ちゃったんですよ、
う
ん。
粗悪なものね。
そう。で、びっくりするんだけど、そんな奴らが、最後のシーズンとかでは、なんか、一番、なんかダメだろ、こいつ、みたいな感じだった女の子が、
うん、
妊娠してね。
はいはい。
で、出産がそろそろ控えてるっていうところで、一番なんか大人になってたりして、でも俺、それ、お兄ちゃんだかお父さんだかの気分ですよね。お前、ほんと、大人になったよね、と。うん。で、ちなみにこの番組出てた人たちはもうすごい完全セレブみたいになってるらしいんですけど、アメリカでは。うん、なんか、っていうのもありつつ、なんかその出演者の人のインスタグラムとかを見たりしながらね、結構楽しんでしまったっていう。何が楽しいかよくわかんないです。バカがバカをやっているのを見て、
うんうん、
ああ、いいなって
。
こういう軽いのもいいかもねっていう、こういう人もいていいかもねっていう、そういう感じかな。
大地くんの辞書にないものばかりが目の前に現れるでしょ？
そう。そう、でも、なんかでも、彼らは彼らなりのコードに則って、すごい、真摯に生きてるなと思うとこもあって、さっきも言ったけど、その、ジム行って、
うん、
日焼けサロン行って、
うん、
で、見た目フレッシュに保たないといけないから、その、洗濯すると。
うんうんうん、
服をね、服とか、うんうん、で、この三つは、俺の生活には絶対欠かせないことだって言って、毎日やるわけ、
うんうんうん。
そういうのを見てると、あ、なんか、いいねって。
いいよね、なんかね。
そうそうそう。うん、それは、それで、いいねって思ったりするんだよね。そう。っていうのを見ていましたっていうことで、おすすめかな？わかんない。わかんないけど、結構、まあ、向こうでは人気番組だし。
5シーズン見たらもうね。
うん。まあ、いいのかもしんない。
うん。
はい。
それ、私の中だとあれだな、西野カナだな。
ああ、そうですか。
西野カナさんの歌を聞いたり、
うん、
詩の世界を味わってると、うん、自分にはないけど、
うん、
すごい強化な世界観を感じて、
そうそうそう、
感心したり、
うん、
よくできた物語を読んでるような気持ちになって、
そう、なんか、
目が離せない。
なんか別の惑星の話みたいな気がするんだけど、
うん、
いやいや、うん。
一見の価値があったりするよね。
うん、
よし、じゃあ、
どうしようかな。あと一個っつにしようか。
本当に、うん、どうしようね。そしたら、でも、いろいろ、
時間
が、ね、各ジャンルから、なんとか喋ってきたので、
はい。
これにするかな。ささやかな、おすすめですけど、
はい、
あの、アプリと、あとフリーソフト、なんだけど、あの、携帯で写真を撮って、あの、ちょっと加工したりとか、
うん、
コラージュしたりとか、皆さんよく最近ではもうお馴染みだと思うんだけど、まあスマートフォンのアプリですね。
うん、
私、あの、まあインスタとかも使ってるし、いろいろやるんだけど、あの、なんて読むか未だにわかんないんだけど、フォター
？ん？
FOTOR。
フォター？
フォター？フォトー？
フォトー？
フォター？フォトワー？
うん。うん、
っていう、アプリがあるのね。
うん。
で、最初スマートフォンでそれを見つけて、まあ、いろいろこう、編集しやすいから使っていたの。
うんうんうん。
インスタグラムみたいにどっかに上げたりしたくないくて、ただ、編集だけしたい場合とかに。
なるほど、ローカルで、
うん、
このスマートフォンの中で、編集するだけっていう、
うんうん。だけとかにしたい時に使ってたんですよ。
うん。
で、まあ、まあ、ちょっと、写真写りを良くすることもできるし、
うん、
インスタみたいなこう簡単にフィルターをかけて、編集することもできるし、あと、絵の、なんだろう、切り張り、
うん、
クロップって言いますけど、
はいはいはい、クロップ、はい、
正方形にしたり、ちょっと細くしたりもできるし、
うん、
あと、スタンプとかもあって、ポチョポチョ星マークつけたり、
うん、
ハートマークつけたりみたいなこともできるものでした。
はい、
で、私、その一眼レフで写真とか撮るようになって、なんか使いやすい写真の編集ソフト、パソコン上でね、作業するものないかなーって、自分が割と使いやすいもの、すごいプロフェッショナルなものだと使えないし、なんか私程度が使えるものないかなと思って、フリーソフトを探してたら、このフォトアーの、フォトアーの、はいはい、パソコン版があったんですよ。
はあ、そうですか。
PC フリーソフト。もしかしたらそっちの方が先だったのかもしれない。それのアプリケーション版がスマートフォンで出てたのかもしれないけど。
これ、すごいね。大体どんなプラットフォームでも大丈夫ですね。Windows 大丈夫、
う
んうんうん、Mac 大丈夫。
そうそうそう。
ブラウザ上でもできる。
うん、
Google Play、Android アプリにもなってますね。
うん、広いんだよね。
すごいすごい。
で、私がその、携帯、スマートフォン上のアプリでやっていたような、さっき言ったようなことも全部できるし、
うんうん、
大きな画像を取り扱うわけじゃないですか。一眼レフで撮った大きな画像を取り扱うにも、結構、簡単に、スマートフォンでやってるのと変わらないような感じでやれたから、すごくやりやすくって、
うんうんうん。
で、夏にやったお芝居の時に私、舞台裏に一眼レフ持って、いろんな役者さんの表情を押さえてたんですけど、それを、ちゃんと編集して、レタッチ、簡単なレタッチとかしてあげて、うんうんうん、みんなにも配って渡すことができたので、すごく助かったなっていう。
フォトアーに助けられた。
フォトアーはもう、未だに読み方がわかんないので、私の中でフォトアー、フォトアー、ポタ
読み方ご存知の方がいたら教えてください。
愛用しているものです。初心者向けかなと思うので、
うん、そうですね、うん。なんかカジュアルな編集ソフトって感じだった。今見たら。
うん、本当そんな感じなので、うん、あんまりプロフェッショナルな感じには向かないかもしれないんですけど、よかったら、触ってみてください。
はい。さあ、最後か。俺、大体、毎年最後はね、なぜかお金に関係するものを紹介するっていうね。なんか、習わしがあるように記憶してるんだけど、今年はね、お金関係はないので、あと、前からあれですよね、イラストレーター、漫画家の、さんの、
うん、
アマチュアの、ピクシブで見てとかっつって、おととしでしたっけ、紹介した、ブクブ先生は、ポプテピピックで大ブレイクしてしまいましたね。
本当に。
で、去年だか紹介した椎茸なべつかみさんは活動がすごい細くなってしまいましたけど。
いろんな。
当たり外れが。
引きこもごも。
ありますけど。ですね。イラストレーターさんで。
はい。お
ぉ。イリア・クブシノブさんっていう。 ロシア人なんだと思うんだけど、多分。
なるほど。
この人の絵がいいなっていうのをタンブラーかな、最初は。
うんうん。
で、見つけて、結構、好きなんですよ。で、ついこの間ね、まあこんな絵を描く方なんですけど。
おしゃ
ね、女の人の絵が。ロシア人？なんか日本風の、なテイストもあるよね。
ある、ある。
で、まあこんな感じですよ。
おしゃ、うん、女の子を描いてる。
そうですね。で、まあ、はるかさんだって俺昔さ、
うん、
村田蓮司さんって好きだったじゃない？あの感じもちょっとあるよね。
そうね。うん、うん。
俺、ズートピアなんてもあるよ。
うん。程よく肉感的な。
そうそうそう。
女の子たち。でも、いろんな絵柄を結構使い分けるね。
そうそう。だからこういうさ、ちょっとなんかフォトリアル寄りのイラストみたいのも描くし、何？アニメっぽい感じ？
心が叫びたがっているんだが。
これ、ここ酒の主人公の女の子ですよね。うん、とか、あのね、はるかさんネタでいくとですね。
ラムちゃんだ。
そうそう、ラムちゃんが結構有名ですよね。
有名。
ラムちゃんのすごい有名なイラスト、有名っていうかそのネットですごい、特にタンブラーとかで、バンバン回ってるイラストとか。
あるんだ。
そう、あるんですよね。で、まあ、こんな感じですよ。で、モチーフは、実写映画とかもあるし、漫画アニメとかもあるし、ゲームもあるし、
うん、
オリジナルもあると。いう感じ。イリアさんですね。
うんうん、
で、ピクシブもやってるし、デビアントアートっていう、海外か、あれ。まあ、いろんなところでやって、活動されてる方なんだけど、
うん
うん、なんと、って思って見てたら、12月かな、
うん、
今月かな ?11 月かなもうちょい前かなに、画集、初の画集を出されて
です、ね。私、それを書店で見たことがあるかも。
これですね。表紙これですね。モメンタリーっていう、この表紙の。
あれ、これかな、
出てまして、
うんうん。
で、表紙、なんだろう。これ書き下ろしなんだけど、
うん、
どうですかね。まあ、もうちょっとなんか、もっといい絵描くよね、この人っていう感じの表紙だって、正直、ちょっとすいません
が。ああ、わかる。でも言ってることは。
うん、今こんな感じで、今、ピクシブの画面、はるかさん見せてますけど、うん、まあ、今まで描かれた絵で、のうちの、その、版権、関係なしのものを、バーッと詰め込んだ、こういう、イラスト集ですね。
うん、
出されてて、で、おっと思って、パッと、買いましたね。
買いましたか。おぉ。
まあ本自体はその画集ではあるんだけど、まあ普通の本だね。いわゆるそのハードカバーっぽいものをガチッとした想定ではなくて気軽に手に取れるものだと思います。ペラペラって見られる。
うん。今イラストレーター買う、イラストレーターさんのイラスト集を買うみたいなのから随分私離れたなと思って。
いや、俺全然しないよ。
ちょっと羨ましいな、なんか。
うん。まあでもこれを、発売11月30日って書いてありますね。
うんうん、
イリア・クブシノブさんですね。
クブシノブさん。
そう。で、不思議な名前だな、ペンネームかなと思ってたら、その画集を見たらロシア人でって書いてあったっていう、そういう話ですね。
性別はわかる？
多分女性？
女性かな。
わかりません。
イリアさんだもんな。
うん。わかんないけど、まあ、この人を、ちょっと注目、今年はしてましたっていうことですと。
はい、はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、残ったな。名前だけでも出しときたいってのある？
ね、
うん。
あるよ、そんなの。
名前だけだよ。
ファイヤーアルパカ。
何それ。
これもフリーソフトで。
あ、そうですか。
フォトショップと似てるお絵描きソフトで。
うん、
すごく、すごくフォトショップライク。
なるほど。
使いやすい。
ソフトあるんですね。俺なんだろうな、うん。名前だけで出したがいいっていうとね、テイスティっていうバズフィードがやってるサイトというか、動画シリーズがあるんだけど。
大好き。
あれが結構今年来てましたね。まあ、なんていうの？こう、早回しでご飯を作るところを映してる動画をわーっていっぱい出してるとこなんだけど、まあみんな美味しそうでさ。
Oh yes! って言うでしょ
?Oh yes! って最後に言って終わるって。あれを見ながらね、いくつか料理作ってしまいましたね、今年。
私もテイスティはフォローしてて、
うん、
主人と並んで、
うわ、うわ、うわ、こんなんいる、うわ、つって見て最後に一緒に、オーイエスって。
そう。あの、オーイエスいいんだよ
ね。いいよね。う
ん、どうですか？
エディ・レッドメインさんの映画いっぱい見た気がします。
そう
です
か。うん、そうだよね、ファンタスティック・ビーストも見たし、う
ん。すごい個性的な表情を持った役者さんで。
あのさ、あれ見た？あの、性転換
スリリーのすべて、
はいはい、
見ました。
すごいハマってたというかさ、
本当に、
うん、美しかったよね、うん。見てないんだけど僕は、
うんうん、
あの予告で見て、あ、女性みたいだって、なんか変な、すごい普通の感想で申し訳ないんだけど、
すごく中性的な役作りがうまくいってて、
うんうん、
やっぱすごく個性的だし、役へのアプローチのかけ方も大胆な人って、うん、苦手な人もいるかもなって思うの、あまりに個性が強いから。
あ、そう、うん、役者さんとして。
そう、
うん、
で私でもやっぱり映画見ててこの人普通にコミュニケーションできるのかなっていうぐらい、
うん、
あのしかもリリーのすべてであの性同一性障害の役を演じられる前に、
うん、
博士と彼女のセオリーで
あ、うんうん、
あのこう体に障害のある役をやったんだけどその動きも本当にすごくて、
へー、
あ、ホーキング博士、うんうんうん、ホーキングであってるよね。
ホーキングだと、
うん、ホーキング博士の若い時 の、
はいはい、
あのだから実在の人物なんだけど、あのご病気 の、 あの動きとかを本当に見事に少しずつ病気が進行していってる様子とかも見てて辛いんだけど、どうやって演じてるのっていう感じで。
ホーキング博士の話なんだ。
うん、
博士と彼女の
美しい話ですけど、
はいはい、
もう驚くような、
うん
うん、技量だなと思って見てるんだけど、そうね、はいはい、注目の俳優さんですね、すごく。
そういった意味で言うと、映画がないんだよ、だから映画がないんだが、うん、ドラマ、結構ね、俺、ネットフリックスの、マーベルのドラマは、結構見たんです、
うんうん。
前もちょっと言ったかな。ルーク・ケイジっていう、元ネタは俺知らないんだけど、元の漫画は読んでないんだけど、ルーク・ケイジっていう黒人の、
うん、
あの、銃弾を跳ね返す強靭な肉体を持った男の話。これも、なんだろう、実際のね、アメリカの、その、まあ、黒人、まあ、今年結構あったよね、そのさ、
うん、
警官に取り押さえられて無抵抗なのに銃で殺されちゃったとか。
ありましたね、
うん。そういったのも反映ちゃんとされている、うん、その物語作りだったりして、よかったり、
うんうん、
あと単純にその、ネットフリックスのマーベルの前作であるジェシカ・ジョーンズとバッチリつながりがあったりとかして、じゃあジェシカ・ジョーンズも見てみるかと。順番が逆なんだけど、とかって言ってジェシカ・ジョーンズも見たり、とかつって楽しみましたね。ドラマは割と見たな。シリコンバレーとかもやっぱり IT 系の仕事してて楽しかったですよ、うんうん。ギャグ自体はくだらないんだけど、シリコンバレーっていうドラマは、
うんうん、
あの、シリコンバレーを舞台にしたコメディなんだけど、うん。なんか、あるあるって思うところもあれば、うん。なんか、くだらねえと思って笑うところもあってよかったりとか。
私、あの、ひいきとちょっと違うのかもしれないけど、
うん、
すごくあの、気になったニュース、今年気になってたニュースで、うん、やっぱり陛下の、天皇陛下の生前退位のことはずっと気になってて、はいはいはい、で、ね、もうあの、83歳を迎えられましたけど、
誕生日を。今日収録してるのがね、23日なので、天皇誕生日
って。そうなんですけど、なんか、すごいいろんなことを感じました、あのニュースで。
あの、よくぞ言ったなっていう感じは俺はしたし、うんうんうん、なんかそれを受けて、
うん、
なんだろう。じゃあ今回に限ってとか話してるのを見ると、
うん、
あんまそういう話じゃないんじゃんっていうか、
うん、
もっとほら、天皇というシステムに対しての話のように俺には聞こえたから、
うん、
うん、結構なんか、どうなるんだろうなと思うね、
うんうん、
この後、
うん。
まあ決まってないもんね。うん、
だからもう気持ち的な部分では、本当に陛下のお体にご無理のないようにと思って、なんかお気持ちに従われるといいなって
思う感じなんですけど、ね、なんかやっぱり本当に特別な存在だなって私は思ってて、
うんうんうん、
天皇家の方々とか天皇陛下とか、やっぱりすごく災害とかなんかあった時、困った人たちのところに一番に飛んできてくれて、来てくださるだけですごく、
うんうんうん、
あって救いになるような人ってそうそういないし、
うん、
すごい特殊で大切な存在だなって改めてあのニュースを見てて感じた。
再確認、ね、
再確認してしまった、うん
うん、なんか俺も単純にさ、やっぱほら戦後生まれですから、
うんうん、
なんて言うんだろう、もう一人の人としてしか見れないわけだけど、うん、そう考えるとやっぱりなんか死ぬまで一個のことをやらないといけない家っていうのはなかなか単純に一人の人としてきついなって思うし、
うん、
うん、なんかいいと思うけどね。だってさ、その、で、そうしない、それで年号が変わる。亡くなって、
うん、
別の次の天皇になって、年号が変わるっていうのは、
うん、
なんか改めて、普通に思ってたけど、改めて考えるとすげえ変なシステムだなっていうか、
うん。ちょっと選択肢がなさすぎるなって思ったんだよね。
システム的に、こう、行き詰まるでしょこれって改めて考えると
改めてね
まあ今がその行き詰まりなのかもしれないけど、だからこそやっぱりその今のその平成の天皇の、じゃあ体がちょっときついなら別の人と仕事を分けてとかって言ってるのを見ると、いやそういうことじゃないんだと思う、システムの話なんだと思うって俺はどうしても思っちゃって、おっしゃる通りですね。
気になった、
うん。2016年気になるニュースっていう題でやったらいろいろ出てきそうですけど、
他にも、うん。そうそう、いろんなね、陰惨な事件もありましたし。
いや、今もだってなんだっけ、うん、アレッポのなんだかんだって、すごい、ちゃんと見てないくてお恥ずかしいからあんまり喋らないけど、
うんうん、
なんだろう、今、日本は平和っちゃ平和だけど、
うんうん、
なんか、実際今起こってることだしねって思う。
そうだね、うん、海外のニュースもやっぱり、そんなことがっていうのもありますよね。あと
日本の直近のニュースで言うとね、モンジュ
が、あ、私もモンジュくん、
モンジュくんってなんだモンジュをもうダメだねってしたのに、原子炉、その高速増殖炉に変わるその原子力開発みたいなものはやっていきますみたいなこと言ってて、
うん、なんかはーみたいな、
バカじゃないまだ懲りないのって思ったりもしましたね。
モンジュくんはね、ツイッターのアカウントがあるの。
あ、そうです
か。モンジュくんっていう人がいて、はいはい、で、僕廃炉になりたいよって数年前からおっしゃってて。
誰がやってんのそれ。
わからないの。
アカウント。
わからないので、私も今はフォローしてなくて、昔すごくフォローしてて、うん、すごくフォローって、やっぱり地震があった直後に、すごくそういう、はいはい、うん、で、やっぱりこう、原子炉本人が、
キャラがね、
うん、うん、僕廃炉になりたいよっていうのが、もう私の心をわしづかんだよね。
廃炉になりたいよと言わせたその人っていう。
うん、誰なんだろう。
なんかな、なんだっけ、なんだ、ほら。水星のさ、かけら持って帰ってきたさ、あれがいたじゃん、
探査機。
なんだっけな、はやぶさか。はいはい。はやぶさを思い、ちょっと思い返させるような、そういう。
すぐね、擬人化しちゃうから。
そうそうそう。擬人化好きですからね、みんな。
うん、みんなね。
はい、ちょっとあっさい話になって申し訳ないですけど、そんなことを考えた年でもありました。
そうですね。
はい。で、というわけで、まあ、お掃除これで終わりなんですけど、
うんうん、
今年の最後の配信ですね。来週はお休みをいただきます。
はい。
はい。で、まあ、年明けからまたよろしくお願いしたいなと思うんですけど、
うん、
お便りね。
はい、
うん、そうですね。今回はご紹介のコーナーないですけど、まだまだお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、すべてのお便りの宛先は hkbkfm@gmail.com、 こちらまでお願いいたします。
お願いします。
普通のお便りの他に今はひいきめんのコーナーに、スポーツもの映画ということで、うん、スポーツ題材になってる、映画おすすめあったら、ご紹介していただけたらなと思います。こちらの方は来年の年度末3月いっぱい募集してますので、まだまだ募集中です、う
ん、はい。
ツイッターのハッシュタグの方にも、うん、ご意見ご感想お待ちしてます。ハッシュタグ HKBK をつけてつぶやいてください。
今なんか謎の外人枠がね また何
年広がりつ
つ、そうそうそう、なんでやねんって思いながら、まあでも毎日見てますのでね、
はい、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあ今年は以上です。
はい、
で次回は1月の第1土曜日の7日で合ってる？
うん、7日
で、あ、ごめんなさい、あ違うな、あ、7日、7日、オッケーオッケー、でテーマの予告ができますね。
そうですね、
はい、これごめんなさい、どっちちょっと待って、前回がはるかさんドラマでしょ、
うん、
で大掃除だから次俺からのテーマでいいんだよね、
がいいと思いますよ、
はい、うん、じゃあですね、 これでお願いします。これ
わかりました、
はい、
次回のテーマはローグワンスターウォーズストーリーです。
まあ、これやっとかないとね、
やっとかないとね、
ちょっと年またいじゃいますが、
そうなんだよね、
まあでもほら毎回さ、こういったものを直後にやってネタバレなるべくしないようにとかって話してるわけだけど、
うん、
今回ちょっと間が空くので、
うん、
まあ、ちょっと緩くしようと思います、ネタバレに関しては、
うんうん、
はい、なのでまあ次回までにね2週間ありますので映画見といていただけるといいかなと。
そうですね、
お暇のある方は
年末年始なので、
うん、
映画を見て暖かくして、
うん、そうですね、風邪ひかないように、
うん、過ごしてください、はい、
それでは今回は以上です。
はい、
お相手は迫田大地と
木村遥でした。
それでは皆さん
良いお年を。
さよなら、
さよなら。